ナビゲーターチョコのスローダンス。はい、始まりました。ナビゲーターチョコのスローダンス第3回目ですね。ラッキーセブンの3ですよ。ラッキーセブンの3、あの偉大なね、ガッツ石松さんのギャグですよ。ラッキーセブンの3って何ですかね。オッケー牧場がよくわかんないですけども、はい、簡単に番組説明させていただきます。この番組はその日のお題を千代子がしゃべり倒すをテーマに、ゆっくりゆったりスローダンスに心地いい番組を目指したナビゲーター千代子がお送りするトーク番組となっております。はい、始まりました、第3回目。いやー、最近ね、僕思ったことがありまして、あの街歩いてるとね、日傘さしてる男性がね、なんか増えてきたなーって僕思うんですよ。日傘さしてる女性ならね、まあわかるんですけども、やけになんか日傘さしてる男性増えたなと思って、そんな時代なのかなと思って。確かに僕もね、焼けたくないんで、僕も好きなね、ロックスターはみんな焼けてないので、来年はね、ちょっと日傘デビューしちゃおうかななんて思っちゃってるんですけど、最近ね、街を歩いていたら、まあね、あの日傘さしてる、通称ね、日傘男がいたんですよ。でね、見てたら、その日傘がね、あの日傘じゃないですよ。もう普通のね、ビニールの傘なんですよ。あれ?と思いながら、で、その日傘男を見たんですけども、その日傘男くんね、もうなんか、いい感じに焼けてるんですよね。もうすでに焼けているのにどうしたんだと。しかも日傘じゃないし。けどね、彼の、努力をね、笑うことはできないので、ちょっと心の中でね、うわぁ、ちょっと面白いな、この子とか思いながら見てたんですけど、急に大雨が降ってきて、びしょびしょっすよ、僕。傘持ってないんで。で、パッとね、日傘男くんと目が合ったんですけど、ドヤ顔してたんですよね。もう一生忘れません。予知してたんだなと思って。今頃、日傘じゃない傘を、刺しているのかな、あの子、なんて思っちゃったりしますが。ということで、第3回目頑張っていきましょう。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただきますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それではナビゲーター千代子のスローダンス、今回も原曲スタートです。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2021開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイト、ミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
勝手に語らせて。このコーナーはナビゲーター千代子が好きなジャンルや興味のあるお題を決めて、そのお題を千代子が語るコーナーです。リスナーさんからのね、お題も募集してますので、番組メッセージ、インスタ、ツイッターで送ってくれると嬉しいです。そのお題を勝手に語らせていただきたいと思います。で、今回もね、いつもだったらスタジオで収録しているんですけども、まあ今のご時世コロナなので、スタジオも閉鎖になってしまいまして、3回目もね、リモート収録をしていますので、音源がまたちょっと悪くなってしまうかと思うんですけども、そのご理解の方、よろしくお願いいたします。そうですね。今回第3回目、勝手に語らせてのテーマは、地元についてね、 地元について話していこうと思います。まあ私事なんですけども、先日、3連休ありがたくもらえたので、地元の埼玉岩槻に帰りまして、皆さんわかりますかね、岩槻。わかんないですよね。実家に行ったんですけど、まあいつもね、実家に帰ると手土産をね持っていくんですけども、まあ洋菓子とかが定番なんですけど、うちの親は夜の食事は必ず赤ワインを飲んでるのを思い出して、お土産にね美味しい赤ワインを持って行ったんですが、僕も飲ませてもらったんですけども、赤ワイン美味しいんですけど、度数がね13、意外と高いという、買ってしまいまして、しかも辛口、親はいつも甘口をいつも飲んでるみたいなんで、まあね、お店のワインのねソムリエさんと一緒に選んだんですけど、まあ美味しかったんですけどね、次は実家に帰るときは甘口のね度数が低いワインを持っていこうと思います。いやしかしソムリエさんかっこよかったな。昔は僕もなんかお酒のねソムリエを憧れてた時があって、懐かしいなと思います。まあ3日間ねお休みがあったんで、まあ有意義に使いたいなと思って友人と会ったりしたかったんですけど、なかなかねこのご時世コロナでね会うこともできず、まあ実家を堪能してましたね。実家にヤマハのねアコースティックギターがあって、もうそのギターをね3日間ずっと弾いてましたね。朝起きてギター弾いて、昼弾いて夜弾いて、もうギター少年に戻りましたね。いやーやっぱりギター楽しいっすね。まあもう指もねプニプニでね弾いてるともうめちゃくちゃ痛いんですよ。でもね弾いてくうちにね指もね硬くなって弾きやすくなるんで、いやまたね今住んでる横浜にもギターね一本置いときたいですね。まあ、家から二度と出ないんじゃないかと思いますけどね、夢中になっちゃって。まあそんな3連休あったんですけど、まあ3日間散歩したり、近所をね懐かしの場所に行ったり買い物に行ったり、なんだかんだ充実していて、まあ実家でね3日間過ごして食事もね用意してくれるわけですよ。いやありがたいですね、本当にありがたみというかね、一人暮らしだとね洗濯して自分で食事ね作ったりとかねいろいろやるんですけどもね、やっぱ実家ってありがたいなってしみじみ思いますね。まあ僕がね来るってことでうなぎを取ってもらったんですけども、いやーめちゃくちゃうまかったですね。うなぎ久々に食べましたわ。でもねそんな美味しいうなぎだったんですけど、やっぱね母親のご飯が一番美味しいですね。なんなんかね、同じ材料で同じ調味料とかを使っても出せない味なんですよね。本当に母親の飯は美味しいなーってしみじみ思った3日間でもありました。まあ僕のねその住んでる埼玉県岩槻、まあ24歳ぐらいまでずっと住んでたんですけど、まあ岩槻って町は人形の町でね有名なんですよ。どこを歩いても何々人形店みたいなのがお店がたくさんあるんですけど、あと埼玉名物十万石まんじゅうっていうまんじゅうがあるんですけど、これいつ名物になったのかよくわかんないんですけど、未だにわかんないですね。いつ名物になったんだろうこれ。食べたことないな。今度機会があったら食べようかな。あと岩槻はラブホが多いんですよ。なぜかわかんないですけど、田舎だからかな。とにかくラブホ多いイメージですね。なんか謎に GU の女神が立ってます。ラブホに。あれなんていう名前だっけな。けど久々にね、地元に帰るとやっぱ空気がいいっすね。皆さんなんだろうな、自分の地元に帰ると地元の匂いってあるじゃないですか。やっぱいい、地元の空気っていいっすね。まあね、24年間たくさんの、思い出がある、埼玉岩槻なんですけども、まあね、24歳の冬にね、 まあいろいろあって地元をね離れてもう二度と戻ってこないっていう気持ちでね地元を離れたんですよ。もうその当時はもう貯金もなくてね、ナイキのスニーカーを古着屋さんで売って、ちょうどそれが5000円で、もう荷物とかもねスーツケースに服とか詰め込んで革ジャンで行ったのかな。今でもねその革ジャンずっと持っていて、冬になると着てるんですけども、その革ジャンとか見たり着たりするとね、その当時地元を離れた時のね24歳の頃の自分を思い出したりします。使ってる財布もなんかね、なんか知んないですけど、売ったか捨てたかわかんないですけど、財布ないままね行ったんで、全財産のね5000円を靴下に入れて、海の町に向かったわけですよ。埼玉はね海がないんでね、海のある町にちょっと憧れがあったんで、埼玉住んでる頃から海のね鎌倉とかね湘南とかが好きなので、海の町に行きまして、全財産5000円でね海の町に着いて、まあ、住み込みのお店が決まってたので、お店に行くまでね時間があっていろいろ考えるわけですよ。やっぱり地元帰ろうかなとか、なんかねその時間がねなんか弱い自分が出てしまうんですよね。引き返せるぞこれみたいな、そんなあえて辛い道を行く必要ないぞという弱い自分がいるわけですよ。まあそれをね断ち切るためにも、帰りの電車賃をもうなくそうと、もうお金がなくなればね帰れないんでね、もう断ち切るために残りのお金を全部ね、まあ、昼飯食ってなかったんで全部使いましたね。もう二度と地元に帰れないようにさせました。いや今思うとね、いやできないっすわ。まあけどそんなこんなでね、この海の町のねお店で働いて、まあ、今に至るわけなんですけども、まあもう仕事もだいぶ違う仕事やってるんですけども、そういうね危ない道を渡ってきて、今大事なね方々といる、なんだろうな、その道を選ばなければ会えなかった人たちに今出会えてるわけで、地元にいたらね地元にいるだけのなんか人生があったと思うんですけども、だいぶ辛かったですけどね、まあ辛い道を自ら自分が行ってですけどね、今思うとああよかったなーってやっと思えた、うん、年になりました。そんな感じで勝手に語らせてのコーナーでした。それではここで一曲お送りしましょう。風見静香さんで答え。
悔しくて泣けなかった、言葉にもできない弱さを知る。なんで泣けいても悔やんでも変わりはしない。言われるの何度目だろう、呆れた顔すら誰も見せない。わかってる、このままじゃダメだと。わかってる、どう してだろう、どうしてだろう、精一杯やっているのに、どうしてなの、どうしてなの、うまくいかないことばかり、答えが冷たい。辛くても逃げたくても諦めたくない理由がある。こんな自分のことを静かに見つめるあなたがいる。どうしてもどうしても叶えたい夢がある。どうしてもどうしても答えたい思いがある。青空の下グラウンドの土緑の香り響き渡る歓声。どんな絶望が襲っても
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹のさきです。二人の番組アドリブ30分、どんな番組ですか？
え？めちゃくちゃな
この番組はさきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何すこんな
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネル。
ドキュメンタリーミー。このコーナーはナビゲーター千代子の人生の土台でもあるお笑い、音楽、水商売をその日の気分でどれか一つ選び、自分自身の完全ノンフィクションエピソードを語るコーナーです。はい、始まりました、ドキュメンタリーミー。はい、今回は水商売を 話していこうと思います。まあね、皆さんのね、水商売のイメージってチャラいとか女好きとか怖いとかね、タバコ、お酒、お金みたいなね、そんなイメージだと思います。まあそんな水商売のね、黒服をやっていたんですけども、黒服のイメージもね、まあね、華やかでね、可愛い子とか美人さんと喋れたり付き合えたりね、出会えたりする、そんなイメージはあると思うんですけども、確かに否定はできないんですけど、僕10年ね、水商売やってきてはないとは言いませんが、そこまで行くにはね、下積みがかなり必要ですと言い切れます。僕が初めて水商売をやったのが20歳の頃なんですけど、友人の紹介でね、アルバイトで働いたんですけど、その水商売をやる前なんてコンビニ、居酒屋とかカラオケとかで働いてたんですけど、もういきなり東京の銀座ですよ。しかも名店、埼玉のね、田舎者が銀座で働くんすよ。ほんと怖かったっすね。夜のお店ってなんか独特の匂いがあるんですよね。なんかタバコの匂いとか、もうほんとなんていうんですかね、夜の匂いがするんですよね。夜20時、8時になると高級車がずらーっと並んでね、フェラーリとかランボルギーニ、ポルシェとか、もういろんなね、高級車が止まって、日本を回す政治家や社長さん、芸能人、芸能の業界人や、もう相撲の偉い人とかもたくさん来るわけですよ。なんだこの世界はと。テレビのスクリーンで見てた人たちが目の前にいるんですよ。毎日怖くて、月曜から金曜日までね、週5で働いて、銀座のクラブはね、土日休みなんですよ。まあ、アルバイトで入ってたんで、夜の18時から0時まで、たった6時間しか働いてなかったんですけど、とにかく怖くてしょうがなかったですね。もう、早く0時になんないかなって。ビクビクしながら仕事しましたね。お店にはプロのピアニストさんがいて、毎日演奏してくれるんですけど、その帰る0時になると、僕が帰る0時になると、見上げてごらん夜の星よっていう曲を弾いてくれて、働いてる時に、あ、0時だってわかるんですよ。その曲が流れるとね、もう逃げるように帰りましたね。スーツ着、もうすぐ脱いで、もう着替えて、銀座8丁目をね、走って駅に向かうわけですよ。もうあの感覚っつったらもうないですよ。現実から戻ってきた感覚。こうなんかもう、後ろを向いたら、二度とこの現実から戻れないんじゃないかな、みたいな。千と千尋、神隠し状態ですよ。まあ、アルバイトでね、18に、出社だったので、まあ、仕事する前にね、弁当があったんですけど、とにかく銀座の弁当はうまい。本当に。ちゃんとしてますよ。まあね、弁当食って、軽く掃除して、お店のね。で、クラブ、銀座のクラブは必ずママがいるので、ママの買い物をしたり、着物を取りに行ったりね。まあ夜のね、20時、8時になったら、ウェーター業務が始まって、今思えばもう全然辛くないんですよ。アルバイトなんで、楽勝なんですけど。二十歳の頃の千代子少年は、夜の世界ですよ。銀座ですよ。めちゃくちゃ怖かったっすね。毎日怒鳴られたりね、怒られたりしてるわけですよ。まあトレンチっていうね、ドリンクを運ぶ、まあ食事とかも運ぶやつがあるんですけど、普通の飲食ってね、大体ゴム製なんですよね。けど水商売は鉄なんですよ。滑って怖いですよね、本当に。ゴムだったらなんか滑んないですけど、その鉄をね、 今もその別のトレンチしか使えないですね。滑んないとやりづらいですね。まあ、ビクビクやりながらね。銀座なんでね。まあ、働いてるエステスさんはね、美人しかいなかったんですけど、見る余裕すらなかったですよ。あの頃は。ビクビクしながら、働いてましたね。まあ、短期のアルバイトだったので、まあ、3ヶ月だったので、もうその3ヶ月でね、その当時の20歳の千代子は、もう二度とやんねえと思いましたね。こんな怖い、辛い仕事もう二度とやんねえと思って3ヶ月経ってですね、社長に挨拶したんですよ。したら、社長がね、言ってくれたんですよね。千代子と。もうその時からもう千代子ってあだ名になってましたね。その社長がね、千代子、お前はね、この世界に向いてると。またお前は、この世界に戻ってくるから、とりあえず、またな、みたいな、言われたんですよ。いやー、まさかね、その、8年後くらいかな。そのお店に、戻ってくるとはね、二十歳の千代子少年は、思ってもいなかったと思います。以上、ドキュメンタリーミーのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、中澄明宏です。中澄明宏のダベリー。この番組は中澄明宏自身が気になったことをひたすら熱く語る番組です。毎回素敵なゲストを呼んでませんが、皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トレモロコード、花嫁。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トレモロコード、花嫁。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングとなってしまいました。いやー、第3回目どうでしたか。皆さん楽しんでくださいましたか。いろいろね、感想とかは、ホームページ、番組メッセージなどでもね、インスタ、ツイッターなどで送ってくれると嬉しいです。必ず読みますのでね、よろしくお願いします。まあ僕、個人的な話なんですけど、仕事もね、受け持つ現場がね、増えまして、一個増えたんですけど、その、スタッフさんがね、その一個増えた、お店のスタッフさんがなんか話してた話がありまして、仕事がねできない人がまあ許せないという話になりまして、いろんな人がいて覚えるのもね人それぞれだと思うんですよ。できる人できない人たくさんいると思うんですけど、できないなら努力をしろよという話をしてまして、まあ、確かにそうだなって思いますね。できなかったらね、ある程度努力してね、頑張ろうって思うのが普通なんですけども、いや、ちょっと、覚えるの苦手なんで、みたいな、言うのが許せないと話してましたね。確かに僕も仕事できないかったりすると、やっぱ恥かきたくないんでね、ある程度、努力はします。す する方だと思います、自分も。けどなんか、仕事ができない子でも、なんだかな、愛嬌があると許しちゃうよね、みたいな話になって、確かにね、仕事できなくても、例えば、可愛かったりとか、なんだろうな、許しちゃう子っていますよね。あ、しょうがないな、みたいな。そんな子たちってなんか、なんだろうな、一つの才能っすよね。許されちゃうんですからね。できないのに。なんかその須田さんが言うには、ハンバーガー屋さんの、スタッフさんがね、とにかく仕事ができなくて、頼んだものもなんか違うものが来たりとか、それまずいだろうと思うんですけど、それでもなんか許してしまうみたいな、愛嬌さがある、こずるいよね、みたいな話になって、今度ね、またその、現場に行ったら、そのハンバーガー屋さん行ってみようかなと思います。その愛嬌は、愛嬌さをね、堪能しようかと思います。あと個人的な、話なんですけども、僕なんかメールでね、いつ登録したかわかんないんですけど、転職サイトを登録したっぽくて、なんかメールが来るんですよね。なんか転職おすすめ載るんですけど、ゴーゴーカレーの転職オファー送ってくるのやめてください。転職しません。ゴーゴーカレーは。好きっすよ、僕。学生の頃なんてよくゴーゴーカレー行ってたんですけど、キャベツ食べ放題ですよね。めちゃくちゃ食べてたな。今もやってんのかな、キャベツ食べ放題。キャベツにね、マヨネーズかけてソースかけるとね、めちゃくちゃうまいっすね。あれだけでお酒が飲めるな。まあ今はね、31にもなってね、年なんでね、全部塩っすね。焼き鳥も塩で、トマトも塩かな。うん。塩を取ってしまいましたね。という感じでね、ナビゲーターチョークのスローダス第3回目も終わりとなりました。これからもね、皆さんの大事なね、時間にナビゲーターチョークのスローダス聞いてくれるとありがたいです。また皆さん、お会いすることを楽しみにしております。それでは、さよなら。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて、番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックチャンネルでは、リスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は、m_z_channel です。Twitter 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は、インディアリティ・ザ・ドリーム、ミュージック・ゼロチャンネルの提供でお送りしました。